京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はですね、正しい生き方、正しい社会ということについて分析してみたいなというふうに思います。昨年末からですね、非常に社会問題になっております、派遣切りの問題ですけれども、このね、派遣というのは主にね、生産ラインで働くね、派遣労働者の人たちが、企業の都合でもって、突然、首を切られてしまうと、それで、住宅も奪われてしまうということで、路頭に迷うという問題でありました。自動車工場のね、仕事っていうのは私もね、2週間ぐらいね、やったことがあるんですけども、2週間しか続かなかったんですよ。もっと稼ごうと思ったんですけれどもね、結局持たなくて、2週間だけありまして、本当にね、大変な労働でした。とにかくね、同じね、ところをね、同じ、作業をね、何回も何回も繰り返すんですよ。立ちっぱなしでね。それで、足は痛いわ、足が私痛かったんですね。とにかくね、足が痛いってことですね。それで、あとは、危ないですね。非常に危険なんですね。体のね、一部を失ったりね、あるいは命を失ったりという人もね、いるぐらいね、非常に危険な現場なんですね。それでそういう、精神的にもね、落ち着きませんし、体もしんどいっていうね、そういう労働をやっている人たちをね、今非常にこの、なんか、馬鹿にする風潮っていうのがね、ありましてね、バカにしてるんですよね。上から下に見ているっていうかね、大半の人がそういう気持ちが心のどっかにあるんじゃないかなっていうふうにね、思うんですけれども、だからね、派遣切りされた人たちに対してね、政務官、なんとか政務官っていう人がね、働く気があるのか、みたいなことをね、言ってましたけども、働く気があるも何もね、そういう労働をずっとやってきた人たちなんでね、あんたよりもずっと働く気があるんだよって言いたいぐらいなね、もんですけれども。そういうね、仕事はね、一番ね、世の中に、とって重要な仕事だったんです。なぜならば自動車っていうのはね、社会にとって不可欠なもんでしょう。テレビもそうでしょう。で、そういうものをね、ラインに立ってね、一生懸命ね、部品を一つ一つ作ってきたっていうね、人たちがいるからこそね、我々は車に乗れたりね、テレビを見れたりするわけですからね。ただ、なんでそういう人たちをね、社会は馬鹿にするのかっていうことですよね。また、一般に見下げられている仕事っていうのはね、底辺仕事なんですけども、その底辺仕事こそ、社会にとってね、最も不可欠なね、なくてはならない仕事だっていうことですよ。ダイソーとかっていうね、100円ショップがありますわね。あそこに行くともう100円でね、ものすごいね、もっと高いもんなんじゃないかと思われるものがね、100円で売ってるっていうかね、ああいうものでも作ってる人たちがいるわけでしょ。主にあれは中国とか、アジア系だと思うんですけどもね、下請けに出してると思うんですけども、そういうものを作っていると。で、それを作ってる人たちっていうのはきっと低賃金なんですけども、ダイソーっていうものがなかったらね、非常に我々の生活不便だと思うんですよね。それでも実際それをやってる人たちっていうのは非常に報われないっていうかね、低賃金だって、働いても働いてもっていう状況であると。いうことを考えると、むしろ正しいのは報われない人たちなんだなと。報われない人たちのすべてがね、正しいわけじゃないけれども、往々にして世の中にとって必要な仕事っていうのは、なかなかいい給料もらえないもんなんですわね。そういうことが非常によくある。 よくあると思うんです。だからね、ここはね、もう一度もし自分がね、そういうあまりこの世間的に見るとね、パッとしない、例えば合コンにいて自分の職業を言うと惹かれるようなね、そういう仕事をやっている人間ほどむしろ正しいんだってことを、もう一度自分でよくね、自覚しなければならないと思います。自分が自覚するしかね、誰も他の人は認めてくれないんだから、社会が認めてくれないんだったら、自分で自分をね、認めるしかない。自分の仕事は本当に世の中に対して必要な仕事なのかということを考えてね、それで、自分で自分の仕事にね、誇りを持てるようにね、ならなきゃいけないし、誇りが持てないなと思ったら、その仕事を辞めた方がいいんだから。やめてね、公園の清掃でもした方がよっぽどいいってことですよ。自分の今の仕事に誇りが持てないんだったら。誇りが持てる、誇りが持てないっていうのは、かっこいいから誇りが持てないとか、かっこ悪いから誇りが持てないとかじゃなくてね、自分の仕事が今社会に役に立っているかどうかですから。自分が社会に役に立っているのかどうかっていうのが、結局誇りが持てるか誇りが持てないのかっていうところですからね。まあ、派手な仕事であってもね、社会に役に立ってる仕事があるわけで、そういう人たちをまたね、馬鹿にするのもまた偏った見方なんであります。非常にね、人々から羨まれるようなね、派手なね、まあ、スポーツマンとかね、あるいは芸能界とかね、またまあ、フライトアテンダントとかね、アナウンサーとかね、そういうまあ、社会から羨まれる仕事、であってもね、まあ、世の中にとっては必要な仕事っていうのがあるわけですから、そういう人たちを決してね、馬鹿にするっていうのも、またこれもまた偏った仕事で、偏った見方であるっていうことなんですね。ですからそういうね、職業観っていうのをもう一度自分の中で改めてね、それで本当にね、誇りの持てる仕事は何なのかっていうことをよく考えてね、それで自分の仕事っていうのが誇りが持てるようにね、ならなきゃいけないしね。誇りが持てないんだったら、それは他の仕事を見つけた方がいいと思うんですね。それからね、やっぱり、投資というものがね、やっぱりこの財政をね、破綻させた一つの要因になっていることは間違いないですよね。もう一度この投資ということについてね、ちょっと考えてみる、ですね。皆さん株やってる人だったらすぐわかると思うんですけども、株が上がっているから株買うんですよね。株上がっている企業に対して株を買うわけでしょう。ね。それで、株が下がっていると株は買わないわけでしょう。その企業のね、株が下がっていると、その企業の株を買おうなんていう人はいないわけで。まあ、空売りすることはあっても、買うことはないでしょう。そうすると、株の、下がっている企業はどんどん株が離れていくわけでしょう。で、株の上がっている企業はどんどん株が、さらに上がっていくっていうかね、加速されていくんですよね。で、これ、普通この株っていうのはね、企業の資金になるものですからね。資金っていうのは、まあ、ないところにね、提供するっていうのが普通ですよね。ところが、今の現状を考えるとね、ないところに提供するっていうよりも、ないところにはあげないと、あるところにはあげるっていうことで、二極分化してしまいますわね。この株式っていうものはね。まあ、これ国債とかそういうね、まあ、債券でも同じですよね。国債とかね、市債とかそういうもんですよね。これもあれですよね。お金のある国はどんどんこれから成長していくから、だからその国債を買うんですよね。お金のない国のね、まあ、例えばなんとかかんとか共和国っていうね、どっかにあるね、ちっちゃい国の債券をね、国債を買おうなんていう人はいないですよね。そう考えたらね、企業にしても国にしてもね、困っているところは余計に困ると。ね、潤ってるところは余計に潤うっていう構造になってしまいますんで、やっぱりこのね、債券とか株式っていうのはね、本当にいい世の中を作ろうとするならば、将来的にはね、これはなくなっていく方向で考えなければならないかなっていうふうに私は思ってるんですよね。今急激にそんなことやろうったって無理ですしね。ただ、そういう方向で行くのが正しいやり方なんだろうなっていうふうに思いますしね。まあ思ってることをまあ時にこうやって口に出してみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもね。まあこれで世の中が変わるなんていうのは到底思っていないんですけれども、ただ一人一人がね、まあ、 ちょっとしたね、小石をね、池に、投じてもね、波紋が、わずかな波紋が広がるわけでね、そういった気持ちで私もこのポッドキャストやっておりますけれどもね、皆さんもなんか思ったね、ことがあれば、どんどんね、社会に対して発言していってほしいなっていうふうに思うんですよね。まあ、それで少しずつ世の中も変わっていけばいいかなっていうふうに思うんですね。とにかくね、合コンに行ってね、脚光を浴びるようなね、仕事とかね、そればかりが、素晴らしいわけじゃないわけでね。むしろね、今の時代において、あまり受けの良くない仕事ほどね、世の中に対してね、世の中にとっては重要であると。で、またそういうね、仕事をね、世の中はもっと評価しなきゃいけない。社会はもっと評価しなければならない。それでまあ、反論はね、持たれるのを承知でね、あえて言いますとね、女性もそういう仕事をしてる男を評価しなきゃいかんと思いますよ。少子高齢化のね、最大の原因は何かって、はっきり言いますよ。女性がね、男を、そういうね、仕事で選びすぎなんですわ。まあ、よっぽどのイケメンだったらね、職業を問わないでしょう。プータローでもね、結婚したいと思うんでしょうけども。そうでない限りね、男性の職業っていうものをものすごく気にしますわね。男女平等とか言いながら男の職業をものすごく気にしますわね。女性はね。そういうふうにしているうちに婚期を逃していくわけですわ。で、今の時代なんかね、そんなね、仕事を、いい仕事っていうのはごく一部ですからね。大半の仕事っていうのは、ちょっと、まあ、あまり社会的に評価されない仕事であったりね。あるいはやばい仕事だったり、まあね、なかなか、本当にね、まあ、世間的にもいいと。中身もなってるみたいなね。そういう仕事の方が少ないわけですからね。そういう仕事についてる男の方がね。そういう状況においてね、女性の方がね、男性に対して過度にそういう願望を抱いているっていうことが、少子高齢化を極端に起こらせている原因だと私は思ってるんですよ。昔は関係なかったんですから、そんなことは。昔はね、貧乏人同士でも結婚してたんですからね、そういう時代だったんですから、それが普通なんですから。少子高齢化の最大の原因は、その女性の意識。男女平等と言いながら男性に過度に期待しているっていうね。そこに私はあるというふうに言います。こういうことってね、言わないんですよ。男っていうのは女に嫌われたくないっていう本能があるから、こういうことは絶対に発言しない。でもね、私はあえて言わしてもらいたいと思いますね。で、もちろんね、この私と同じようなね、意識を持っているね、女性もいるんです。中にはいるんです。少ないです、非常に。非常に少ない。まあ、ただ10人に1人ぐらいはいますから。まあ、女性の全てがね、そういう、私のさっき言ったようなね、考え方じゃないと。女性の中にもね、10人に1人ぐらいはね、まともな考え方を持っている人もいるんだっていうことはね、知っておかなきゃいけないと思いますね。そうじゃないと、プッチンとしてね、女性を、刃物で、脅したりとかね、そういうやつ、いるでしょ、そういう男ね。今そういう事件多いでしょ。若い女性を殺傷するような事件がね、男によってね。それっていうのは、やっぱり心の中でね、大方の女性のその性質ですわね。まあちょっと一、あの、まあ男にと対してね、さっき言ったような見方をするような女性が多くなっているっていうことに対して怒りを持って殺傷しに行くんですから。女全部が、憎くなって殺傷しに行くんですから。だから、すべての女性がそうじゃないんだよっていうようなね、考え方を持つことで、持たないと、そういうようなね、ことになってしまいますから、気をつけなければいけないなというふうに思います。そろそろまあ15分ぐらい経つんですけどもね、15分ぐらいないとね、やっぱりなかなか話せないんですね。10分じゃとても短すぎますね。ニュース番組じゃないからね、なかなか難しいんで、まあ今後は15分ぐらいずつというふうにね、目安でね、考えていただきたいなというふうに思います。ご意見等があればね、メールアドレスにお願いいたします。ブログをやっておりますんで、蹴落とし社会を生きるにはというね、そういうタイトルでね、検索をかけてみたらすぐに見つかると思います。そこにメールアドレスも書かれております。それではね、今週はこの辺にしたいと思います。それでは、また来週。